今朝恵みをいただく御言葉はエゼキエル書40章1節から5節です。エゼキエル書40章1節から5節です。それではエゼキエル40章1節から5節を宣言いたします。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐とはかり竿とを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げよ。そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビットの破壊竿を持っていた。その1キュビットは普通の1キュビットに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると一竿であり、その高さも一竿であった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もあなたは私たちをこの宮へと集めてくださり、そしてあなたの聖なる御言葉を私たちは耳を傾け、それによって養われたいと願っております。どうか主よ、あなたご自身がお語りください。どうか取り継ぐこのしもべをあなたが性別し清め、あなたの御旨そのものを語り継ぐことができますように、また聞く人々の耳を清め、通りよくし、あなたの命をともども豊かに預かり尽くして、そしてこれからあなたの御言葉によって清められ、またあらゆる諸々が癒され、そしてあなたにあって性別され、あなたの働きがなされていく我らともどもとならせてください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい主の御名を褒めて大賛美いたします。イエス様によって一週間が始まり、そしてこの月曜日の朝、イエス様によってこの仕事の日々が始まろうとしております。本当にこのイエス様、すなわち御言葉、これが私たちの中に植え込まれると、私たちはあらゆる人物ことを測る測りがですね、正確になっていくんですね。間違った測りで測ると本当に大変なことになってしまいます。この、ね、シャツのボタン、ね、最初にかけ間違えると、どんどん次から次へと後でボタンのかけ違いでしていって、そして最後見ると、あ、間違ったかけ違いしたって言って、また初めからやり直さなければならないと同じように、私たちの人生、私たちの歩み、本当にこの御言葉という正しい計りで、ね、測っていかなくてはなりません。で、このエゼキエル書40章に入りました。前回までの章のところによっては、ね、まあ、特に極魔極に対する神様の裁き、ね、すなわち神に敵対する勢力に対して神様が裁かれるということによって、神の民が慰めを受けることが示されていたんですけれども、この40章以降 ですね、この幻がまたさらに示されるのは新しい神殿についての幻なんです。そして新しい神殿の後にはさらに、祭司たちの務めや、またその神殿の中における、その諸々の、その祭りの規定などが示されてい、くその予言なんですけども、本当にこの神殿というものは神と人とが出会うところですね、そして神殿、これは契約の印です。神様と私たちがこの宮の中において神様と出会う、その出会いの場であり、そしてそれは契約の中心になります。私のもね、この旧契約聖書、新契約聖書、ね、聖書を持っているんですけども、その契約の中心になるのが、この神の宮、神殿ですね。誠の神殿はイエス様、イエス様が、私たちのその神殿の本体であり、そして私たちはそのイエス様を住まわせる宮であるわけですね。私たちのうちにイエス様が住んでおられる、聖霊様を宿らせている。ですから私たちがこの聖なる現在版の宮であるんですけども、ですから教会、ね、チャーチ、教会というものは、建物ではなく人ですね。皆さん一人一人が、エクレシア、この神様に召し出された者たち、皆さんはどんな者たちか、神に召し出された者たちであり、そして皆さんのうちにイエス様を宿しているというのが皆さんの成り立ちですから、教会というのはキリストが、キリストを住まわせている人々が集合している、その集合体なんですね。これが、エクレシアなんですけども、でこの神殿についての新しい、神殿の幻がこのエゼキエル40章以降に示されております。一節の方を読みますと、私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のそのちょうどその日というふうに書いてあります。ですから、年号的に言えば紀元前、573年ですね。エゼキエルやまたダニエルとか、その捕囚の民が最初に連れてこれたのが、紀元前の597年でした。そして神殿が破壊されたのが紀元前の586年、ですので、エゼキエルが捕囚になってから25年目、そして町が占領された紀元前、586年から14年目、ということで、神殿が破壊されたのが586年、そして、そこからさらに、14年目の、ちょうどその日に、主の御手が、彼の上にあった、というふうにあります。この年の初めのその月の10日と書いてありますけど、年の初め、これユダヤ歴における正月、それは、すなわち、杉越の祭りがある年、その月なんですね。その月の、新年の10日、それは杉越の祭りによって、それぞれの家ごとに羊一頭を、用意する日が、その新年の10日にあたる日です。昨日も生産式において、それが宣言されたんですけど、出エジプト記の12章、宣言されました。この、新年の、10日、杉越の祭りで家ごとに羊一頭を用意する日、それが、このエゼキエルに幻が、新たに示された日ですね。ですから、ほふられるべきこの犠牲の羊が用意される日、その日に主はエゼキエルに幻を見せて、そしてその、月14日にその羊がほふられる日ですね。そしてその羊がほふられて、その羊の血と、血をですね、その門の、そのお家のカモイと門中に塗って、そしてその夜に備える、その夜その羊を食べるのが、そのユダヤ人たちのこの杉越の祭りの祝いでした。そしてその、羊の血がない家においては、かの日、出エジプトの日、人々が、その長男が、死んでしまいました。人から家畜に至るまで、奴隷に至るまで、王様に至るまで、すべて長男が死んだんです。 けれども、この杉越の犠牲の子羊の血がある家は、その滅びの災いは起こりませんでした。そしてそれを、いよいよ覚えるべき祭りとして、ユダヤ人は杉越の祭りを祝っており、そして現代私たちクリスチャンは、聖餐礼拝において、それを覚えて、その杯と、パン、それをいただいておりますね。その杉越の、羊が備えられる日にエゼキエルに幻が示されました。でどういう幻か、この2節以降のところに、その神々しい幻のうちに、イスラエルの地へと連れて行かれました。エゼキエルはその時バビロンの、ところにいたんですけども、しかしそこから幻のうちにイスラエルの地へと連れて行かれて、そこには、非常に高い山の上に降ろされた、とあります。イスラエル、確かに、山の土地ではあるんですけど、非常に高い山になっております。ですから、その後の時代、まだ現代イスラエル、の神殿、建っておりません。またあの、神殿の丘は それほど、高い山という、非常に高い山というわけではありませんので、またこれから後に、これは、起こることですね。この神殿はまだ建てられておりません。しかしやがて、この神殿が建てられていく、ということですけども、3節を見ますと、主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と測り竿等を持って門のところに立っていた。アーメン。ここで竿と訳されたヘブライ語、これカーネと言うんです。カーネ。であの音楽習う方はカノンって、最初習いますね。カノン、これ要するに全ての基準を意味します。カーネ、この竿、それは全ての基準であり、そして、生活の模範を表す語であるんですけども、この神殿の前に一人の、聖堂のような、人が、そのカノンを、破壊座を持っていて、でそして、それを持ってこれからこの神殿を、測っていくことになるわけです。で、4節見ますと、その人は私に話しかけた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよう。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げよ。アーメン。ですからこれから測っていく、その測り竿でもって神殿を測っていくんですけれども、そしてその寸法を、またその測り方を、またそのエゼキエルに見せられたもの、また耳で聞いたもの、これを人々に伝えなさいと言われます。私たちもですね、正しく測って、耳で聞いて、目で見たもの、主から見せられたもの、こと主から聞かされたこと、これは人々に伝えなくてはならないんです。正しく測って、正しく測らなければ、それは、できないですね。で、この五節見ますと、その測り竿の特徴が書いてあるんですけども、そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビットの測り竿を持っていた。その1キュビットは普通の1キュビットに一手幅を足した長さであった。アメン。このキュビットは、普通の、キュビットとは違います。それまで、測ってきた人が使い古してきた測りのキュビットとは違って、そのキュビットに一手幅を足した長さなんですね。1キュビットは、だいたい 44.5 センチで、そこに、さらに一手幅を足したとなると、だいたい50センチ強になるわけですね。エゼキエル書においては、これ以降この神殿の、寸法を測っていくんですけど、その新しいキュビット、そして、その人が持っていたその、カノンでもってこの神殿を測っていくことになっていきます。でエゼキエル書はこれ以降ですね、この神殿のそれぞれのパーツ、またその様子、その寸法、それが示されていくんですけども、さらには、その後には、この祭儀規定が示されて、そしてそれらが示された後、この破壊尽くして、そして、 神様の規定が示された後にはですね、命の川が流れ出していく様が、ね、このエゼキエル書の最後の方に、ね、示されていき、そして命が、ね、流れていった先にはどんどん命がみなぎっていく様が、ここにおいて、ね、示されており、そして、ね、エゼキエル書の最後、は、エゼキエル書の最後48章の35節に、こう書かれてあるんですね。エゼキエル書の48章35節、町の周囲は1万8千キュビとあり、その日からこの町の名は主はここにおられると呼ばれる。アーメン、ね、主はここにおられる、ヘブライ語ではジェホバシャンマですね、ジェホバシャーマ、この主が共におられる、ね、これが神殿の、ね、その極意であり、そして私たちの永遠の極意です。黙示録、すなわち啓示録に、ね、永遠があり、そこには神が共におられる様、神が人と共に住み、私たちはその民となる、ね、様がありますけど、これが私たちの究極の行くべき先、神が共におられる、ね、これがエゼキエル書のまとめの、ね、文言なんですね。主が共におられる、ね、ですからこの私たちがまず測ること、測ったらさらに主が示してくださり、示されたならば命の水が川川となって流れ、そしてそこに人々が、ね、漁師たちが集まってきて命が群がるようになって、主がここにおられる、ね、私たちは究極的な行くべき先は天国、天国において、ね、まあ、命の川が流れており、そして本当に主が共におられる永遠、ね、それが私たちの究極的な、ね、行くべき先です。この神殿の寸法、寸法を正しく測ること、これとても大事ですね。出エジプト記においては幕屋、神殿のそのプロトタイプである幕屋の、建設が命令されていたんですけども、ね、それ、それもまた正確な寸法が、ね、示されておりました。また本当にこと細かくこのように作りなさいというその、ね、幕屋やまたその、ね、建物、その内側、その祭りに、おいて用いる諸々の調度品などの細部、ね、その詳細な様子と寸法が、示されておりました。ね、皆さん、建物を建てる、ね、施工屋さんとか建築家さん、ね、本当に、正確な寸法を測らなければ、ね、ダメですね。建物を作る前に正しい、ね、その設計図をまず書かなくてはならないんですけど、それは、ね、本当に、建築屋さんに、ね、その設計図、ね、渡さないで正確な寸法、ね、もう1センチ狂っていただけでも建物は建ちません、ね、その、寸法、正しい寸法を示さないと建物は建たないんですけど、じゃあ皆さんは、皆さん自身という神殿を立て上げるに、また皆さんの人生を立て上げていくに、どんぶり勘定寸法していないでしょうかね。正確な寸法、ね、御言葉という正確な寸法を皆さんのうちに取り入れていないとするならば、どんぶり勘定建物を皆さんの人生立てていることになってしまいます。ね、皆さんは御言葉を正確に、ね、するべきなんですね。テリミンするとき、よく覚えてないと、なんか適当な言葉を乱発して、で、数打ち当たるみたいな、ね、ことをね、する人も、まあ、中にはいるんですけれども、ね、数打ち当たる、ね、ではダメなんですね。どんぶり勘定で見言葉を覚えて いてはならないんです。本当に正確な見言葉を、ね、それを暗唱して、で、こそ正確な人生設計、正確な、ものが建てられるんですけど、しかし御言葉というそのカノンがですね、めちゃくちゃだとですね、めちゃくちゃな人生になってしまって、本当に人生が、まあ、そんなになってしまいます。皆さんは皆さんという神の神殿を、また皆さんの人生を構築するために正確な物差し、正確な寸法を測っているでしょうか。施工屋さんであるにもかかわらず、正確な寸法を測らないとしたら正確な建物は建てられない。施工屋さんがですね、設計図が適当どんぶり勘定だと、もうなんだこれって、ね、叩き返しますね。皆さんも同じようにしてください。 本当に御言葉という寸法を正確に皆さんが測ってこそ正しい人生を構築し、正しい神殿、皆さんという神の宮を正しく建てていくことができるんです。本当にこのサオと訳されたヘブライ語、ね、カーネ、これカノン、ね、全ての基準でした。何が、ね、全ての基準であるのか、誠の基準はやっぱり、ね、このトーラーですね、御言葉、完全なる御言葉、これが私たちの人生を設計する上で完全な基準になるものです。ところがここにエゼキエル書40章におけるこの竿はですね、一手幅が足された木人が用いられております。でこの、幻、これは、ね、いつの日付に、ね、与えられたか、ね、正確な日付が記されてありますけれども、それは、ね、その、その、補修となって25年目の年の初め、その月の10日ですね、新年の10日目、これは、ね、ほふられるべき犠牲の羊が用意されるべき日でした、ね、これこの、ね、ほふられるべき子羊、これはもうまさにイエス・キリストを表しております。十字架の上でほふられるイエス様を表しております。そしてここに足された一手幅、ね、これはもうまさにイエス様の十字架の御手を表しておりますね。イエス様の十字架の御手、それが付け足されたトーラー、ね、カノン、ね、この計り竿、それによって測れる神殿です、ね、神殿の本体はイエス様でしたけれども、そして現代の私たちはそのイエス様を住まわせる神の宮です、ね、つまりイエス様を測るとき、そして私たちキリスト者を測るとき、古い物差しで測っては、ダメなんですね。その物差しに手幅が加えられたもの、十字架の手幅が加えられた物差しでもって、ね、測らなくてはならないんです。十字架のキリストの手が足された神の物差し、それによって神殿、神の宮、イエスキリストというご本体を、そして私たちクリスチャンという神の宮を測っていってこそ正しく測ることができるんです。でユダヤ人はですね、トーラーというこの正しいカノンは持ってはいるんですが、しかしあいにく十字架の一手幅を持っていない古い物差しで物事を測っているから、ね、完璧ではないんですね。確かに古い物差し、それによって、測っていくと祝福は受けるんですけども、しかし救いがそこにはありません。で私たちクリスチャンはどうか。私たちクリスチャンは十字架の手幅を持っていますけれども、トーラーを持ってないんですね。クリスチャンは何かと旧約聖書トーラーを軽んじて、ね、イエス様の愛、憐れみ、許し、ね、救い、ね、これは強調するんですけども、確かにそれは重要ですけれども、旧約トーラーという古いものの差しが、ね、ない。ですから、ね、ユダヤ人は、ね、その古いものの差しは持ってるけども一手幅がない、ね、で私たちクリスチャンは一手幅はあるけど物差しがない、ね、という状況なんですね。ですからクリスチャン、確かに救いはあるんですけれども、しかしこの人生を、また人生設計を、ね、正しく測っていく上で足りてないんですね。物差しがなくて手幅だけで測って、ね、いる、イエス様の手幅で測っている、ね、という状況です。そこで両方を持つ必要があります。私たちテフィリン組、ね、コエン組はこの両方を持っています。トーラーのみならず十字架の手幅、旧新約聖書、この全体をそのまま神の御言葉として、また私たち人生を測る物差しとして、ね、測っております。本当にクリスチャンの中において、ね、旧約トーラーはいいんだよ、ね、そしたらもう本当に物差しを抜きで手幅だけで測っているだけのような、ね、もう不完全なものですね。ちなみに私は、ね、この、内容を、2017年のアメリカ公演において、まあ、私、まあ、自慢じゃないですけど、最優秀論文賞を受賞しました。でそれで代表で、スピーチしてくれ、ね、卒業式、ね、まあ、2017年のその博士、課程卒業の論文でスピーチしてほしいということ で、この、エゼキエル書40章、ね、本当に私たち講演組は、ね、この、古い物差しトーラ のみならず、このイエス様の手幅が足された物差し持っている、ね、このことを、スピーチして、でその後、ね、あのゲイリー・コイン博士に、いいスピーチだったって褒められました。ハレルヤ、感謝いたします。そうです、私たちは本当にこの、物差し、この旧約のみならず新約、ね、新旧約聖書を今、ね、1189プロジェクトで、ね、宣言してますね、ヨハネの福音書が終わって、そして次はレビ記に、ね、入る、ところですけども、本当に私たちはですから旧新約聖書から正しく私たちの人生を測らなくてはならないんです。でエゼキエルはこの神の物差しを用いて神殿を測って、でそして次々と示しや予言が示されていき、そしてさらにこの測りで測れば測るほど命が、ね、みなぎって、その命が深く大きく広く高く、ね、なっていく様が、エゼキエル書を、ね、追っていけばいくほどそれが示されていきます。測れば測るほど水が、命の水があふれ、木が生えて魚が群がっていて漁師が住む場所となっていく、という様がさらに示されております。冒頭で宣言したところが、ハバククの2章14節なんですけども、ハバクク2章14節に書いてあります。ハバクク2章14節、海が水で覆われているように、地は主の栄光の知識で満たされるからである。アーメン。本当にこの全地は主の栄光の知識で満たされていくようになる、海が水で覆われているように、水、ね、はどのようにして流れていくか、本当にこのエゼキエルのように正しく御言葉での計りを測っていけばいくほど命みなぎっていくんです。皆さん自身の人生を、御言葉の正しい計りで測ったら命の水がみなぎっていく感覚、ね、皆さんないでしょうか。本当に感じるものです。御言葉を開いて、そして書かれてあることをですね、本当に御霊に促されながら読んでいくならば、本当になんか思いが、心がどんどん潤されていくようになっていくんですね。ただ本を読んだだけで目の前の問題が解決されるということを、これ世の中の人から見れば、そんなバカな話あるかってなるかもしれませんけど、しかし私たちクリスチャンはそうなんですね。この本、聖書という本、御言葉を読めば読むほどなんか命がみなぎっていく。確かにその本を読んだ時点では問題が解決されていないかもしれません。まあ、本を読んだ、御言葉を読んだ時点で解決されるというケースもまああるんですけども、ね、御言葉を読んだ後、平安が与えられて、そしてあ、この問題は、ちょっと目の前解決されていないし、また、ね、解決の仕様もちょっと考えつけないけれども、なんか大丈夫だって、安心だ、平安だって、ということがあるんですね。命の水がみなぎって、そしてその主がこの諸々について大丈夫だと言ってくださる、という経験をするからです。私たちはイエス様を持っています。世はイエス様を 見もしません。世は聖霊様を見もせず知りもしません、けれども私たちは見ております、知っております、経験しております。そのお方を持っております。そのお方から流れ出てくる命がみなぎって、そしてその命がその問題を解決し、病を癒し、またもろもろ導きを与えてくださるんですね。私たちはそれを持っているんです。そして私たちがこの主から御言葉をいただいて潤されて世に出ていくとき、全地が、ね、海で水を覆うように主の栄光を知る知識で満たされていくんです。私たちはその知識でこの世を満たしていかなくてはなりません。私たちはその知識でこの人生を満たしていかなくてはなりません。この知識、すなわち御言葉という誠の知恵、知識、これによって満たされていくならば、私たちの命がどんどんと増え広がり、みなぎっていくんです。そして本当に私たちテフィリン組、ね、御言葉をテフィリンした私たちこそ、この本当に神の計り、ね、この破壊竿に手幅を足したこの誠の計り、正しい計りでもって、これを 神殿を図り、私自身と神殿、またイエス・キリストという神殿、そして人生を図り、そして物事の道理を図り、そして行くことができるようになるんです。だからテフィリンした子供は強いんです。テフィリンした子供は、その分野の本当に先鋒になることができるんですね。科学という分野においても、また本当に社会における分野、政治経済文化教育の面において、本当にその分野においてトップになっていくんです。なぜ？まことの物差しを持っているからです。世の中の人たちは物差しを持たないで、自分の物差しで測って何とかやりくりしようとするんですけど、しかし御言葉という完璧な神の計りを持った子供、若者は強いんです。この政治経済文化教育にリーダーになっていくことができるんです。本当に正しい計りで世の中を測っていくべきです。間違った測り方、間違った思想、間違った、その政治の仕方によって本当に多くの人々が苦しんでいる。ですから私たちがリーダーになっていくべきです。これ別に傲慢なことではないんです。本当に正さなくてはならないから、人を幸せにしなくてはならないから、救わなくてはならないから、だから私たちはこの正しい物差しを身につけて、この世界をリードしていかなくてはならないんです。イエス様は言いました。全世界に出て行って福音を伝えなさい。そのために私は一切の権威が与えられていると言われました。であるからには、私たちもこの正しい計りを握りしめて、すなわちテフィリンをこの脳に刻み込み、心に刻み込んだ状態で出ていって、そしてこの世界を本当に主の栄光を知る知識で満たし、主の栄光を本当に海が水で覆われているように、本当に全世界へと出ていって福音を伝えていく皆さんでありますように、イエス様は言われました。世の終わりまでいつもあなた方と一緒にいる。このイエス様を握りしめつつ、誠の神殿として、イエス様を臨在を届ける者として世に出ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを皆を褒めて大賛美いたします。あなたが私たちのためにほふられてくださったゆえに、本当に私たちはその神の基準を手に入れることができたことを感謝します。救いを手に入れることができたことを感謝いたします。私たちはそのゆえに、あなたの働きをする働き人として、この世界をすべ収めていく必要があります。イエス様の平和を届けるものであり、そして本当に私たち自身の人生、間違った計り、どんぶり感情によって本当にどんぶりな人生を送ってきた私たちクリスチャンが、本当に御言葉という正しい計り、すなわちトーラーと十字架の手幅を、この得た計りを持って、正しく自分自身を測って、そして自分自身の人生が本当に命の水が川川となって流れている人生となっていくものであり、そしてその水を流し出し、周りの人々を潤し、世界を潤していく私たちとならせてください。あなたが今日このエゼキエルの御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
私たち一人一人の狂ってしまったこの寸法を測り直してくださるために、イエス様が私たちに来てくださったことを感謝いたします。人が犯した罪のゆえに計りは全部壊されて、そして人は神が本来人に与えてくださったその正確に測るという機能を失ってしまいました。よって人は狂ってしまった自分の計り竿によって、自分の人生を狂わし、そしてまだ人の人生をも自分が知って知らないうちに狂わしてしまい、そして私たちのこの人間の住処は、この世は本当に不幸だらけになってしまいました。このような私たちをあなたは憐れんでくださり、イエス・キリストにあって、あの十字架の上で神と人の前で全ての罪が罰されて、そして測り直される、その手肌ほぼほどを私たちに与えてくださり、イエス様にあって十字架をして、そして愛憐れみ許し、その恵みによって回復された者として、イエス様のこの十字架の手幅を まだ私たちが加えることができますように、主が私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。旧約の人たちは主よ、イエス様の手肌ほぼほどを持っていない、また私たちはこのトーラというこの寸法を持っていないということによって、旧約も新約もどちらかだけを重んじる人には足りてない状況があることを、このエズゲル書であなたは教えてくださり、そしてそれから主よ、本当に私たちがこの十字架の手幅を主よ本当に加えることができ、まだ今まで私たちがあんまり重んじていなかった旧約の寸法も重んじるようになったことを感謝いたします。主よ、新しくあなたが起こしてくださったこのテピリン組が、このイエス・キリストにあって正確なカノンを持ち、そして人物ことを測ることができますように、世の政治経済文化教育を測ることができますように、また親子関係夫婦関係を測ることができますように、兄弟姉妹の間柄を測ることができますように、世と私たちの間柄からもこれによって測って主の皆を褒め称えることができますように、主よ、あなたが私たちにこの栄光のカノンを与えてくださったことを感謝いたします。イエス様にあって本当にこの旧約と新約というのがいつもぴったりとこう測られて、ある時に出会えるように知ってくださって、そして出会うべきこの御言葉がまだ新約時代の私たちに与えられて、今日このようにして出会えられたことを感謝いたします。だから主よ、私たちに旧約のカノンもまだ新約のカノンも全部持ち備えたものとして歩むことができますように、この測り竿、これが本当に必要だということをしっかりと念頭に置いて信仰生活を邁進していくことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日も私たちが一日を歩むとき、私たちに与えられているこの環境の中で、私たちと出会う人々の中で、主よ、私たちがこのあなたのカノンを果たしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。御霊が私たちにこのカノンを本当に豊かに用いることができる、その必要性を訴えてくださり、教えてくださり、導いてくださり、そしてこのカノンによって完璧なまでに測り直されたその世界を生きることができますように、私たちを助けてくださいますように、よろしくお願いします。主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。アーメン。